旧行政情報富士見市役所電話 049-251-2711 ファックス 049-254-2000 富士見失徳6月初旬から7月初旬にかけて南畑城公園でハスの花が咲きますのでぜひご覧ください。24ページ見出し番号83参照。10平成30年度まちづくり寄付金ふるさと納税の状況をお知らせします。問い合わせ政策企画課内線234。富士見市まちづくり寄付制度は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからお寄せいただいた寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に基金を活用させていただく制度です。平成30年度は937件、総額2億657万5400円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金は、命の授業の実施、子どもを育むまちづくりのための事業、健康マイレージ事業の実施、健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業、各公民館に冷水器を設置、障害学習を推進するまちづくりのための事業、中学生の自転車用ヘルメット購入費用の一部負担、安心で安全なまちづくりのための事業などの費用として2051万2094円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝申し上げます。平成30年度まちづくり寄付金及び基金の内訳表です。項目は平成30年度件数、寄付収入額、基金取り崩し額、前年度までの基金積立額、平成30年度末基金残高です。事業の種類、寄付金の使途、事業は5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業、平成30年度、件数496件、寄付収入額744万4千円、基金取り崩し額1501万2094円、前年度までの基金積立額2074万659円、平成30年度末基金残高1317万2565円、健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業、平成30年度件数78件、寄付収入額132万円、基金取り崩し額150万円、前年度までの基金積立額508万4511円、平成30年度末基金残高490万4511円。障害学習を推進するまちづくりのための事業、平成30年度件数19件、寄付収入額46万5千円、基金取り崩し額100万円、前年度までの基金積立額126万円、平成30年度末基金残高72万5千円。安心で安全なまちづくりのための事業、平成30年度件数117件、寄付収入額188万400円、基金取り崩し額150万円、前年度までの基金積立額429万6586円、平成30年度末基金残高 467万6986円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業。平成30年度、件数227件。寄付収入額、1億9546万6000円。基金取り崩し額、150万円。前年度までの基金積立額、1893万7519円。平成30年度末、基金残高、2億1290万3519円。寄付金の使途、5つの事業、承継、平成30年度、件数937件、中、寄付者は934の個人団体で、件数は寄付金の使途を寄付者1人につき2事業を選択した場合2件としています。寄付収入額2億657万5400円。基金取り崩し額2051万2094円。前年度までの基金積立額5031万9275円。平成30年度末、基金残高、2億3638万2581円。基金、預金、利子。平成30年度、寄付収入額、82212円。基金取り崩し額、記載なし。前年度までの基金積立額、記載なし。平成30年度末、基金残高、82212円。合計、平成30年度、寄付収入額、2億665万7612円。基金取り崩し額、2051万2094円。前年度までの基金積立額、5031万9275円。平成30年度末、基金残高、2億3646万4793円。表終わり。写真があります。命の授業の一コマでしょうか。床に座って男子生徒が両腕に抱いた赤ちゃんを優しい表情で見つめています。その前で、赤ちゃんのお母さんでしょうか。女性が笑顔で見守っています。後ろにも同じジャージを着た男子生徒が見えます。写真終わり。11、重症障害児・障害者等訪問型在宅レスパイトケア事業を始めます。問い合わせ、障害福祉課内線337。一時休息、レスパイトの支援。在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児、障害者などに対し、看護師などが自宅に出向き、一定時間、家族などの代わりに医療的ケア及び常時の見守りなどを行うことで、家族などの一時休息、レスパイトやリフレッシュを図ります。対象、現在訪問看護を利用している次のいずれかの方。日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児。医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児、障害者。費用、市民税の課税状況に応じて自己負担あり。生活保護世帯及び非課税世帯は無料。サービス回数、年度内に12回まで。サービス時間、1回2時間から4時間、30分単位。申し込み、申請書類を添えて、障害福祉課に申請してください。 申請書の配布、障害福祉課で配布しています。市ホームページからも入手できます。12、事業者の方へ、事業系廃棄物、ごみの適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課、内線246。事業活動に伴って発生した廃棄物、ごみは、家庭ごみとは異なり、市では収集を行いません。自らの責任で適正に処理を行う必要がありますので、下記をご参照ください。事業系廃棄物、ごみとは、飲食店、店舗、事務所、病院、学習塾、銀行、公共機関などの事業活動を営む方々が排出するごみです。量の多少、法人、個人を問わず、店舗部分などの事業活動に伴って発生する廃棄物は、すべて事業系廃棄物です。事業者の責務。廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び富士見市廃棄物の原料、再生利用及び適正処理に関する条例により、事業者には次の責務が課せられています。二つあります。一つ目、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。矢印。家庭ごみの集積所に事業系ごみを出すことはできません。法により罰せられることもあります。二つ目。事業者は廃棄物の原料をその他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量に努めなければならない。矢印、国、県及び市の施策に協力し、ゴミの分別を徹底し、減量化に努めなければなりません。廃棄物の分類。廃棄物、ゴミは、家庭系ゴミ、一般家庭のゴミと、事業系廃棄物、事業活動で生じたゴミに分かれる。事業系廃棄物は三つに分かれ、一つ目、特別管理産業廃棄物と、二つ目、産業廃棄物、事業活動で生じたゴミのうち、法令で定められたものは、市では収集運搬や処分はできません。産業廃棄物の処理の問い合わせは、下記へご連絡ください。埼玉県環境部西部環境管理事務所、電話 049-244-1250。 3つ目、事業系一般廃棄物。事業活動で生じたゴミのうち、産業廃棄物以外のものは、委託と自己搬入がある。委託、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託。許可業者の連絡先などは、市ホームページまたはお問い合わせください。自己搬入、環境センターへ自己搬入する場合、搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより受け入れ不可の場合あり、搬入できないものは一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。処理手数料、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、20キロにつき450円。瓶、20キロにつき330円。缶、無料。搬入施設、富士見環境センター、かつせ480。搬入時間、平日 午前9時から11時30分、午後1時から4時、土曜午前9時から11時30分。申し込み、事前の申し込みが必要です。申し込みは富士見市粗大ごみ受付センター、電話0570-001-530へ電話で、平日の搬入、当日の午前8時30分から、土曜の搬入、その週の月曜から金曜まで、祝日を除くの午前8時30分から午後5時、先着20人。13、富士見市共同事業提案制度による提案を募集します。問い合わせ、共同推進課内線258。市民の皆さんの知恵と力を生かした共同によるまちづくりを進めるため、共同事業提案制度を設けています。市民の皆さんが日頃感じている地域の公共的な課題に対し、市との共同により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。市民提案型共同事業。提案者が市と共同により市内で実施する公益的な事業を企画提案してください。提案者、次の要件をすべて満たす団体。1、3人以上の団体で、その過半数が市内在住、在勤、在学の個人。2、市内に事務所または事業所があり、主な活動場所が市内にあること。3、共同事業を主体的かつ的確に遂行できる体制であること。募集期間、6月3日月曜から7月31日水曜。提案の審査など、書類審査、提案者によるプレゼンテーションによる選考の後、実施する事業提案を採択します。事業実施期間、令和2年4月から令和3年3月。補助金額、市の予算の範囲内、上限額20万円。アイデア提案。市民提案型共同事業へ転換することを前提とした事業を提案してください。市がアイデアを登録し、公表します。一緒に事業を実施する人を探すこともできます。提案者、市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所または事業所がある法人や団体など、募集期間随時。共通事項。制度の詳しい案内や申請書類は募集要領をご覧ください。募集要領は市ホームページ、共同推進課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、サンライトホール、ピアザ富士見などの公共施設にあります。申請に関する相談は随時行っています。申請方法、申請書類を共同推進課へ郵送または直接申請してください。令和元年度実施の採択共同事業。昨年度市民の皆さんから提案され、共同事業として採択した2事業です。1、富士見象列車がやってきたコンサート。団体、富士見みんなでプロジェクト。担当、地域文化振興課。文化芸術を通じた多世代交流や、時代を担う子どもたちの感性や創造性を豊かに育てるため、市民が主体の合唱団を公募で組織し、合唱構成、象列車がやってきたをコンサート形式で演奏します。合唱団は、小学生以上から大人まで幅広く募り、 プロの指導者による練習を重ねて本番の公演を目指します。公演情報、時8月31日土曜午後2時開演予定。場所、きらり富士見。詳しくは広報富士見8月号でご案内します。写真があります。市民参加型合唱団の練習の様子。前列に子どもたちが並んで、30人ほどが大きく口を開けて歌っているところです。写真終わり。丸2、ミニ鉄道運転会40周年記念車両制作。団体、富士見市ミニ鉄道クラブ富士見部会。担当、共同推進課。市内外の多くの子どもたちが楽しんでいるミニ鉄道運転会の機関車は、老朽化が進み、修繕を繰り返しています。来年迎える40周年を祝い、より安全で親しまれる運転会を継続するため、新しく電気機関車を製作します。写真があります。ミニ鉄道運転会の様子。新緑の中、運転士の後ろに子供や大人8人が乗って鉄橋を渡っているところです。写真終わり。
4、国民健康保険、後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線313、老人医療係、内線321。6月1日スタート。国民健康保険の特定健康審査と後期高齢者医療の健康審査。生活習慣病の早期発見、予防、健康の保持のため、特定健康審査や健康審査を受けましょう。該当の方にはピンク色、国民健康保険、または黄色、後期高齢の封筒で受診券を郵送します。検診期間、6月1日土曜から11月30日土曜。持ち物、保険証、受診券、自己負担金1000円。検診期間、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。毎年10月から11月に受診される方が多く、またインフルエンザの流行時期とも重なり、医療機関が大変混雑します。6月から9月の早期受診をお勧めしています。雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主検診を受診した国保の加入者の方は、その結果を保険年金課へ持参してください。40歳から74歳の方で未受診の方には、手紙や電話で受診状況の確認をする場合があります。検診の結果、生活習慣の改善が必要と思われる方には、特定保険指導のご案内が届きます。ご活用ください。健康保険組合など社会保険に加入している方は、ご加入の保険者へお問い合わせください。昭和19年5月1日から8月31日生まれの方には、誕生日の翌月末頃に後期高齢者医療から受診券を送付します。また、上記以外で実施期間中に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までに国民健康保険証を提示し受診してください。埼玉県後期高齢者医療歯科健康診査をご受診ください。昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれまでの方で、後期高齢者医療非保険者証をお持ちの方は、 無料の歯科検診が受けられます。検診期間、7月1日月曜から令和2年1月31日金曜。詳しくは埼玉県歯科医師会後期高齢者医療広域連合から6月中に届くご案内をご覧ください。問い合わせ、県後期高齢者医療広域連合給付課、電話 048-833-3130。 人間ドックについて、年に1回人間ドック検査料の補助を行っています。対象、受診日に30歳以上で、納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円、検査料34452円のうち、26900円を補助、2円切り捨て。申し込み、保険年金課で受診票と問診票の交付を受け、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関で予約し受診してください。人間ドックの受診は特定健康診査を兼ねますので、どちらか1回のみ受診してください。特定健診とがん検診を同時に受診できます。がん検診について詳しくは、健康増進センター、電話 049-252-3771 にお問い合わせください。国民健康保険の特定健康診査を受診した方の中から、抽選で計80人にプレゼント。健康習慣で丈夫な体づくりををテーマにした富士見市特選健康グッズをプレゼントします。この機会にぜひ受診してください。対象、国民健康保険特定健診を初めて受診した方、または3年以上続けて受診した方、計80人。当選の発表、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。令和2年3月頃を予定。検診の様子の写真があります。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。15、地球温暖化防止活動支援補助金の受付開始。問い合わせ環境課、内線242。温室効果ガス排出量の削減を図るため、地球温暖化の防止に役立つ機器や車両を導入する方に予算の範囲内で補助金を交付します。今年度は新たに電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の助成を追加しましたので、ぜひご検討ください。再生可能エネルギー関係。対象、次のすべてに該当する方。1、市内の住宅、新築・寄築住宅に再生可能エネルギー機器などを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入した方で、当該住宅に居住しており、住民登録のある方。2、市税の滞納がない方。3、富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金及び富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金の交付を過去に受けたことがない方、同一世帯の方も含む。定置用リチウムイオン蓄電池は1、2の該当で可。対象機器、下表の通り、未使用のものに限る。再生可能エネルギー関係、表です。 対象機器補助金額交付要件の順。太陽光発電システム5万円。太陽電池容量が1キロワット以上で住宅の屋根などへの設置に適しているもの。電力会社との系統連携。余剰電力を商用電力に送電可能なものに伴う電力需給契約を自らまたは同一世帯の方が締結し、電力需給契約日、電力会社の特定契約のご案内に記載された日付が2月1日から令和2年1月31日までのもの。自然循環型太陽熱利用システム3万円。強制循環型太陽熱利用システム5万円。いずれも一般財団法人ベターリビングにおいて有料住宅部品の認定を受けており、引き渡し日が2月1日から令和2年1月31日までのもの。ヘムス2万円。上記いずれかと併設し、引き渡し日が2月1日から令和2年1月31日までのもの。低地用リチウムイオン蓄電池5万円。蓄電容量が1キロワット以上で、引き渡し日が2月1日から令和2年1月31日までのもの。表終わり。次世代自動車関係。対象、次のすべてに該当する方。1、使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者。購入時に所有権が販売会社などに留保されている場合は使用者。2、市内に引き続き1年以上居住し、住民登録のある方。3、市税の滞納がない方。対象車両、下表の通り。次世代自動車関係、表です。対象車両、補助金額、交付要件の順。電気自動車、15万円。プラグインハイブリッド自動車、5万円。いずれも2月1日から令和2年1月31日までの間に、初めて新規登録等を受ける4輪以上の自動車、中古の輸入車を除く、自家用の自動車、リース契約によらない自動車。表終わり。共通事項、申し込み、申請、必要書類を環境課へ提出してください。郵送不可。申請書類の配布、環境課で配布しています。市ホームページからも入手できます。代理人による提出の場合は、委任状が必要です。受付期間、6月3日月曜から令和2年2月17日月曜。受付期間を過ぎると補助金の申請ができなくなります。交付決定。申請書類を審査し、令和2年3月に交付決定を行います。16、街頭防犯カメラ設置費用の一部を補助。問い合わせ、安心安全課、内線445。安全で安心な街づくりを推進するため、町会や商店会など地域的な共同活動を行う団体に対し、街頭防犯カメラ設置費の一部を補助します。補助金の交付要件など、詳しくはお問い合わせください。 予算の都合で台数や回数を制限させていただくことがありますので、必ずご相談ください。申請期限9月30日月曜。17、避難行動、要支援者、登録制度のご案内。問い合わせ、福祉課、地域福祉係、内線334。市では、災害が発生したとき、支援が必要な高齢者や、障害のある方などを対象に、安否確認や情報の提供、避難誘導など、地域の皆さんと共に、地域での助け合いの仕組みを作るため、避難行動、要支援者登録制度を設けています。登録対象者、援助する人がおらず、自力避難が困難な居宅で生活する次の1から5に該当する方。1、一人暮らしの高齢者、及び高齢者のみの世帯の方。2、日中一人暮らしの高齢者、及び高齢者のみの世帯の方。3、介護保険の要介護認定2以上の方。4、障害者手帳を所持している方。5、その他避難行動、要支援者として、市長が認めた方。登録方法、申請書を記入し、福祉課へ提出してください。随時受け付けています。申請書は福祉課で配布しています。市ホームページからも入手できます。登録には地域の支援機関に登録者の個人情報を提供をすることへの同意が必要です。支援内容、緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動をスムーズに行えるように、支援機関と登録者情報の共有、活用を図ります。平常時には、支援機関の方が登録されている方のお宅を訪問して、身体の状態、災害時の避難支援方法などについて確認を行います。個別計画の作成。災害時には、地域の支援機関の方などが協力して、避難誘導、安否確認などの支援を行います。避難行動、要支援者登録制度の流れ。流れ図です。1、避難行動、要支援者台帳への登録申請。支援を希望される方、要支援者から市役所福祉課へ矢印。2、情報提供。市役所福祉課から地域支援機関、町会民生委員、児童委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織へ矢印。3、個別計画の作成。地域支援機関、支援を希望される方、両矢印。4、災害時の安否確認、避難支援、普段の見守り。地域避難支援者、隣近所の方などから支援を希望される方へ矢印。地域支援機関、地域避難支援者、両矢印、協力、流れず終わり。
18、マイナンバー、個人番号、カードを作りましょう。申請手続きをお手伝いします。問い合わせ、市民課内線101。申請のお手伝い、市民課で 申請のお手伝い、マイナポータル端末によるウェブ申請の補助やマイナンバーカード用写真の撮影・提供などを行います。初回の交付手数料は無料です。通知カード、個人番号カード、交付申請書と本人確認書類、認め印をお持ちいただき、ぜひ申請してください。詳しくはお問い合わせください。申請のお手伝い実施日、6月10日月曜から令和2年3月13日金曜、平日午前9時から正午、午後1時から4時。マイナンバーカード、マイナンバーカードはマイナンバーが記載されており、顔写真付きで IC チップを搭載したセキュリティの高いカードです。身分証明や将来的には各種行政手続きの電子申請などに利用できます。市では現在、住民票などのコンビニ交付サービスは行っていません。また、マイナンバー制度を開設した展示広報誌、大活字広報誌および音声 CD もありますので、お問い合わせください。通知カード、個人番号カード交付申請書とマイナンバーカード、それぞれの見本の写真があります。19、自転車用ヘルメット購入費補助、問い合わせ交通管理課内線408。ヘルメットを着用しましょう。自転車乗車中の交通事故で亡くなった方のうち、約半数が頭部の負傷が致命傷です。市では自転車用ヘルメットの着用を促進し、事故の被害を軽減するため、自転車を利用する子どもや高齢者に対し、予算の範囲内で自転車用ヘルメット購入費の一部を補助しています。対象、市内在住の中学生以下の子ども、または65歳以上の高齢者。補助は対象者1人につき1回限りで、購入から1年以内のものに限ります。私立中学の 1、2年生はこの補助制度の対象外です。補助額、購入費用の2分の1の額で1500円を限度とします。100円未満切り捨て。必要書類、補助金交付申請書、請求書、領収書原本、申請者氏名の記載があるもの、SG マークなどの安全基準を満たす製品であることがわかるもの、説明書やパッケージなどの写し、申請書の配布、交通管理課で配布しています。市ホームページからも入手できます。申し込み、購入から1年以内に必要書類を添えて交通管理課へ申請してください。ヘルメットを着用した自転車通学の様子の写真があります。20、税は納期限内にお納めください。問い合わせ修税課内線362。税は納期限までに自主的に納付していただくことをお願いしています。納期限を過ぎると、本来納付すべき税金のほかに延滞金が加算されます。また督促や催告などをしても納付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、法令に基づきやむを得ず差し押さえなどの滞納処分を受ける場合がありますので、必ず納期限内の納付をお願いします。なお、特別な事情で納期限までに納付することができない場合には、そのままにせずお早めにご相談ください。滞納処分などの流れ、納付期限、督促、催告、財産調査、捜索、財産差し押さえ、緩和処分、滞納資税などに充当。便利で確実な口座振替、ページー口座振替受付サービスで 簡単に申し込み。口座振替、自動振込、納付は、収税課に銀行のキャッシュカードと納税通知書をお持ちいただければ簡単に申し込めます。納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れを防ぐことができます。ぜひご利用ください。モバイルレジを利用した市税などの納付。モバイルレジとは、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン、一部の携帯電話含むのモバイルレジ専用アプリのカメラで撮影し、クレジットカードまたはインターネットバンキングを利用して市税などの納付ができるサービスです。納付に出向く手間も省け、現金が手元になくても納付が可能なので大変便利です。詳しくは市ホームページをご覧ください。窓口時間延長と土曜納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、収税課。21、令和元年、平成31年、富士見市版健康マイレージ事業。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。令和元年、平成31年、富士見市版健康マイレージ事業が始まっています。今年の健康ライフポイント、市独自ポイント、商品が決まりました。今年も素敵な商品が当たります。ぜひご参加ください。入荷状況などにより、商品が変更になる可能性があります。富士見市版健康マイレージ事業について、詳しくは市ホームページをご覧ください。対象期間、1月1日から12月31日。富士見栄翔、歩いたり、各種検診、健は健康の健と検査の健、富士見ヘルシーウォーク大会、健康教室などに参加してポイントを貯めましょう。風邪を感じよう、自転車、1人69歳以下、元気に歩こう、ウォーキング用ポール、1人70歳以上、地産地消、安心なお米、富士見市特別栽培米 5kg 20人。地域の商店を活用、宇佐民商品券2000円30人。野菜を食べよう、JA 商品券2000円20人。富士見 A プラス賞、1ヶ月の平均歩数が1日5000歩以上の方の中から毎月抽選。地域の商店を活用、宇佐民商品券2000円1人。富士見 B 賞、1年間の総歩数が上位20位までの方の中から抽選。ウォーキングを快適に、ウォーキング用グローブ、ソックス1人。健康ライフポイントは、埼玉県コバトン健康マイレージに参加し、市より送付された確認事項に同意した方が抽選の対象になります。参加している方に別途ご案内します。参加の申し込みやポイントなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。22、スポーツジム、スタジオなどの料金改定。問い合わせ、市民総合体育館、電話 049-251-5555。 5月21日から市民総合体育館のスポーツジム、スタジオの利用料金を改定し、より気軽にご利用できるようになりました。健康増進、体力向上などにお役立てください。またメインアリーナ、多目的室、 1、2、3を個人利用可能な施設に追加しました。ぜひご利用ください。スポーツジム・スタジオの利用料金。区分・利用料金の順。2時間300円、新区分。3時間400円、変更なし。1ヶ月4000円、800円値下げ。各施設の個人利用。施設、メインアリーナ、サブアリーナ、柔道場、剣道場、弓道場、多目的室1、多目的室2、多目的室3、時間2時間、利用料金200円。子ども、小中学生及び高齢者の利用料金は半額。スポーツジム、スタジオを除く。申し込みなど詳しくはお問い合わせください。23、児童手当特例給付を受給している方へ。問い合わせ、子育て支援課、内線341。現況届の提出をお願いします。児童手当特例給付を継続して受給するために、児童手当特例給付現況届を必ず提出してください。対象世帯には、6月上旬に届出用紙を発送しますので、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で郵送してください。返送期間、6月1日土曜から30日日曜、消印有効。届出に必要なもの、受給者の健康保険証の写しなど、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。2月分から5月分の児童手当特例給付は、6月14日金曜にご指定の口座に振り込みます。生後1、2ヶ月くらいの赤ちゃんの写真があります。
24、子供のことで悩んでいませんか？問い合わせ、教育相談室。電話、049-253-5313。小学校入学前や在学中の子供の保護者を対象に、お子さんの心身の発達、小学校での学習や生活に関するご心配など、就学に関わる相談を行っています。相談は無料です。秘密は守りますので、安心してご相談ください。こんなことで悩んでいませんか？集団に馴染めず、大きな集団の中では学習に取り組めないかもしれない。話し方が幼く、言葉の遅れがある。話の内容を理解するのに時間がかかる。じっとしているのが苦手で、集中して物事に取り組みにくい。物事に強いこだわりがある。基本的な生活習慣を身につけるのに時間がかかる。ある音を別の音で発音したり、抜かしたりし、正しい発音ができない、など。相談場所、教育相談室、富士見特別支援学校3階。申し込み、電話でお申し込みください。月曜から金曜、午前9時から午後5時。25、雨水貯留施設タンクの設置助成。問い合わせ、道路治水課、内線409。雨水の有効活用及び内水による家屋などへの浸水の軽減を図るため、雨水を貯留する施設を設置する方に補助金を交付します。雨水貯留施設は、自宅の屋根に降った雨水を貯めるための施設です。対象、次の要件をすべて満たす方。所有権を有する住宅、または併用住宅にお住まいの方。市税など、市の債権に未納がない方。富士見市 雨水貯留施設設置要項の補助金交付を受けていない方、他の制度による同種の補助金交付を受けていない方、補助金額、施設設置費の2分の1、上限額3万円、申請期間、6月3日月曜から令和2年3月13日金曜、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。雨水貯留施設設置のメリット。雨水を貯めることによる道路冠水の抑制や家屋などへの浸水の軽減など、貯めた雨水を散水などに利用することによる上下水道料金の軽減など、詳しくは市ホームページをご覧ください。6、水害から身を守るために、携帯電話などを活用し、水害からの自主避難を。近年、豪雨による河川の氾濫、洪水、土砂災害などの大きな被害が発生しています。それらの被害を減らすには、住民が主体的に避難することが大切です。テレビやラジオ、防災行政無線などからの情報のほか、国土交通省が提供するサービスを活用し、水害から自主的に避難しましょう。洪水情報のプッシュ型配信、緊急速報メールサービスで携帯電話やスマートフォンをお持ちの方に、国土交通省が発信した洪水情報をお知らせします。洪水情報とは、洪水予報指定河川の氾濫危険情報レベル4および氾濫発生情報レベル5が発表されたときに配信される情報です。川の防災情報、大雨時に川の氾濫の恐れがあるときなどに、荒川上流河川事務所が雨や川の水位の状況などがわかる情報をリアルタイムで配信します。QR コードがあります。問い合わせ、安心安全課、内線446、国土交通省荒川上流河川事務所、電話 049-246-6384。 27、水害への備えは自助・共助で。問い合わせ、安心安全課、内線445。土のうの準備を。国道254号バイパス高架下に土のうを配備しています。市民の方へも配布していますので、ご希望の場合はお問い合わせください。なお、市による各個人宅への配送・回収は行っていません。山室、綿戸東、諏訪、丸池の各集会所及び水谷東ちびっこ広場にも土のうを配備していますので、お近くの集会所などからご自身でお持ちくださいますようお願いします。消毒方法の確認を。市は大雨などにより浸水被害が発生し、汚水の流出などで公衆衛生上問題がある道路の消毒作業を実施します。なお、ご家庭の敷地内については各家庭での対応になりますので、ご理解をお願いします。行政情報終わり。